今日はエペソ人への手紙の1章3節から14節です。このところには神様の救いの計画が語られています。3節の終わりのところを見ますと、霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたという言葉が出てきます。霊的祝福、これは目に見えない祝福ということになるかと思います。物が与えられたりとか、ただ状況が良くなったというよりは、むしろ自分自身の心の中に神様は祝福を与えてくださる、自分自身を幸いなものとしてくださる。どのような困難やまた苦しみにあっても、それに負けることのない神様の豊かな恵みに生かしていただくものとなることができるということであるわけです。4節の終わりのところには、御前に聖なる傷のないものにしようとされたとあるわけです。私たちはこの世にあって、さまざまなことで傷つき、また痛みを受け、もう倒れそうになってしまうようなものではないかと思います。しかし神様は私たちをこの聖なるものとしてくださる、そしてまた傷のないものにしようとされる。これが神様の言うなれば救いの計画、何の混じり気もまた不純物もない神の前に清いものとさせていただける、そのような大きな恵みが私たちに与えられているということです。良いものが与えられたとか、状況が良くなった、でも自分自身の心が痛み傷つき倒れてしまうならば、それはもう虚しいものではないだろうかと思います。ですからそれとは全く逆のことで、自分自身が輝き、また喜びに満ち溢れ、勝利が与えられる。神様は世界を変えるというよりも、むしろ自分自身を傷のない、そして御前に聖なるものに作り変えてくださる、全く新しいものとしてくださる。このことは5節のところに、イエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。このキリストによって私たちを神の子にしてくださる、しかもそれは愛を持ってとあるわけです。無理やりに私たちを神の子としようとするのではなくて、愛を持って。愛というのは強制的ではないわけです。むしろ自発的にそうなりたい、自分がもう神の子となりたい、そういう思いを私たちのうちに抱かせてくださる。そしてそのことは神様が備えてくださり、そしてまた私たちに対する忍耐と寛容を持って、自分のうちからおのずと神の子になりたいと思うまで待ってくださるわけです。そしてただ待たれるだけではなくて、神様ご自身がこの聖なる傷のないものとしてくださる。これは七節のところに、キリストにあって私たちはその血によるあがない、背きの罪の許しを受けています。背きの罪が許される。私たちはかつてはもう自分の思うままに、そして自分を良くしようと心の中にある欲望に支配され、そして自分で得ていこうとそのように考え、思い、また行動をしていたものであったのではないかと思います。それはまさにアダムとエバがエデンの園の中央にある木の実を取って食べる、サタンに騙され、そして食べたら神のようになれる、 そして彼らはその欲望を満たすために木の実を取って食べてしまった。そして神様から離れてしまう。それが罪の始まりであったわけですけれども、そのような性質を私たちはもう生まれながらにして得ていたものであったわけです。しかし私たちはそういう自分自身が嫌になってしまう。本当にこの欲に負けてしまい罪を犯してしまう。そうした性質が取り除かれるように、清められるようにと私たちは願うものであったと思います。しかしそれは自分の努力で自分自身を清めることができない。しかし7節に、私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。イエス様は十字架にかかり血を流して私たちの罪の失敗を許してくださる。それによって私たちは神の愛が分かり、そしてまた私たち人間同士が実はこのお互いに許し合う、そして受け入れ合うということが、このイエス・キリストの罪の許しによってそれが可能となってきているわけです。十節のところに、一切のものがキリストにあって一つに集められるということが出てきていますけれども、私たちはお互いに和解し受け入れ合うことができる。このイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちは互いに愛し、また許し合うということが可能となったわけです。そして十二節には、このキリストに望みを置くという言葉が出てきます。これを可能にするのは私たちの努力ではなくて、イエス・キリストが十字架にかかって私たちを許してくださった。そのことがこの私たちの和解、そしてまた一つとなる、それが可能となるわけです。そしてこのことの実行というのは一体誰によってなされるのかというと、13節に、約束の聖霊によって証印を押されましたという言葉が出てきます。証印を押す、私たちは何か契約をするときに判子を押すということがあるわけです。それを実行する、その約束が実は聖霊によってとここには出てくるわけです。ですからこれは私たちが実行するというよりは、むしろ約束の聖霊によってそのことが実行されていく。ですから私たちはこのイエス・キリストの十字架によって自分の罪が許される。そしてそれだけではなくて、ご聖霊が私たちをそれを実行者にしていってくださるということであるわけです。14節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですとあるわけです。このことをなされるのはご聖霊であり、そしてご聖霊が保証してくださる。ですから私たちは時にはその御国を目指して進んでいくんですけれども、倒れることもあったり、また困難に直面してもうこれ以上進むことはできない、そういうことがあるかもしれません。しかし御国を受け継ぐ者にご聖霊は私たちを導いてくださる。そしてその確信は何かっていうと、この14節の中頃に、私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。贖われて神のものとされた。たとえ私たちがつまずき倒れてしまっても、実は私たちは神のものである。私たちはもう倒れてしまって動けない。しかしそういう時に神様ご自身が私たちをご自分のものとし運んでくださる。だから私たちは、極端なことを言うならば、もう何もしなくてもいい、いや現実には何もできない、 そういうものであるわけなんですけれども、しかし神様が私たちを御国にまで運んでいってくださる。神様にはその力があるということです。ですから私たちはどうすべきか。神様は五節にあったキリストによってご自分の子にしてくださる。それを愛をもってなしてくださる。私たちができることはこのことを信じて、すべてを神様にお委ねしていくということであるわけです。すべてをお任せし、そしてまた神様に忠実に日々従っていくならば、やがてはあのエノクのように神と共に歩んで、もう気がついたらエノクは地上からいなくなってしまった。彼は神と共に歩んで、もう天の御国に凱旋した。願わくば私たちもそのようにいつも神様と交わり、そして自分のようなものをもイエス・キリストの十字架の血潮によって洗い清められて、神のことをせられた、受け入れられて、そして神様が御国まで私を運んでくださる、そのことを信じて、私たちは一切を主に委ね、そして気がついた時には御国に凱旋している、そのことを私たちは信じるものでありたいと思います。そしてその信仰を与えてくださるのが実は約束の聖霊であり、私たちにそのことを実行すると証印を押し、そしてまた保証となって私たちを導いてくださる。その始まりがペンテコステであった。私たちもまたその恵みに預かり、神と共に歩むものとさせていただきたいと思います。